おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
皆様方からのお手紙、おはがきを紹介しております。
はい。
おそらく私と同年代の方だと思います。愛媛県の大田正明さんであります。6月末、いや、この去年だな、ごめんなさい。
1年前ですね。
1年前、ごめんなさい。6月末の黒田官兵衛、真田信繁、雪村の話。これは面白かったな。覚えてらっしゃる方は、ああって頷かれてると思いますが、日本刀かなんかの話をした時に、出てきた二人ではないかな。
はい。
それから、これは、石井孝之さん、高知市の方であります。最近直木賞を受賞した米沢さんの国老城、黒い牢獄の牢界ってお城、これ私読みました。これ読んで、海援隊のヒットソング、ヒットソングでもないんですが、二流の人を思い出しました。
はい。
どうもありがとうございます。いや、私もね、なんでこんなに変わった歌を作ったんだろうと。
お
二流の人ってのは坂口安吾の時代劇の物語のタイトルなんですよ。
うん。
坂口安吾の説明が必要か？
まずそこから行きますか。
そうですか、はい。戦後すぐの作家さんで、太宰治のライバルだった人。
はい、
戦後、青年たちに巨大な影響を与えたのは、ダラクロン。
あれ桜の木の下に。
そうです、そうです。あの人。
坂口安吾ですよね。
あの人、
はい。
うん。その人が、黒田官兵衛のことを書いたのは歴史小説で。
はい。
その坂口安吾が、黒田官兵衛書いた時の、うん、あの、締め言葉が最高にいいのよね。自分の一生を官兵衛がいよいよ死ぬ段階になって振り返るの。その時におかしくて笑い出すのよ。バカバカしくて。自分の人生が。
はい、
で、黒田官兵衛はどう呟いたかっていうと、流れる水に文字を書く。そんな愚かな一生であった。流れる水に文字を書くってのはいいね。申し訳ございません。もう本当、いろんな方いらっしゃるかもしれませんが、これだけ分かって。黒田官兵衛をテーマにして歌を作った人、日本で私一番
はい、
好きでね。それはもちろん坂口安吾からの影響で、そうしょったからくどい話になるかもしれないけど、息子がいて、息子が関ヶ原の合戦に出撃するわけ。その時に官兵衛はすでに徳川が天下を取ると踏んでたわけ。だから息子には小声で徳川につけた、石田はやめてけ、危ねえ危ねえ、息子大した活躍もすまいと思って関ヶ原の合戦が始まる直前に官兵衛がすごいことやるのよ。それ何かっていうと、急いで九州を平定すんの。関ヶ原の合戦が1年から2年かかると踏んだんだ。だって東西両軍合わせて20万ですから、1年以上だって、もうウクライナロシア戦争って2年目に入ってるわけでしょ。それぐらいかかりますよね、十何万が激突すると、
うん、
それを踏んで家康がくたびれてヘロヘロになってる時に九州を平定してガバーって横から天下を取ろうと思うね。それが官兵衛の狙いだったんだけど、なんと驚くなかれ関ヶ原の合戦が半日で終わるのよ。その時に官兵衛がついてねっていう、そして急いで自分の代を息子に譲って、自分はもう前からも使ってたらしいけど何の欲もないような水のごとし黒田女水と、これは家康に対するアピールよ。そして平定した九州を全部進呈するの家康に。でも家康知ってるのよ、出し抜いて横から天下を取るつもりだった。気味が悪くて仕方ないわけよ、黒田官兵衛ってやつが。なんせ信長秀吉に仕えて一目置かれたんだから。特に秀吉に至っては生前よくつぶやいた言葉が、俺が死んだら誰が天下を取るか分かるか、ごっくん家康が唾を飲むんだけど、秀吉が言った言葉が、官兵衛よ、官兵衛はそれほどの切れ者だった。それがたった半日、それも息子の活躍で徳川が勝ったっていうのが、なんとも早。それで息子は大感激してるわけ。お父さん自慢すんの、お父さん足のおかげで徳川軍が勝ちまして。でも僕びっくりしちゃったんですけど、戦いが終わった後家康さんが来て私の手握りしめてありがとうって言うんですよ。その時に官兵衛が歴史に残ってんだよ、その言葉。 家康殿はお前のどっちの手を取って謝意を述べられた。どっちの手を握りしめて感謝なはった、それは確か私の右手を握りしめて。その時に官兵衛が、お前の左の手は何をしておった。手を取っている隙に脇差しを抜いて首の根っこを切れ、そしたら天下が取れた。で、意味がわからないの息子。それはどういう意味でって言うと、もうよいよいって言いながら官兵衛が笑った。それを歌にしたのよ。いいやろ、そんなに欲しい天下なら家康お前にくれてやろう。まぐれで買った関ヶ原、里や鎧も軽かろう。
いい歌じゃないですか。
いいですよね。ああ、信長秀吉家康と仕えて戦に明け暮れた。そんな自分の一生ももうこれで終わりだ。流れる水に文字を書く、そんな愚かな一生だった。黒田官兵衛苦笑い。
黒田官兵衛の歌は他はないんじゃないですか。
ないです、私だけです。
だけですよね。
そうなんだ。なんでこんな歌を作ろうと思ったのかって。さあ、明日にするか、また、ね、おはがき夢ながらね、はい。というわけでございまして、皆様のお手紙、おはがきお待ちしております。
今お聞きの放送局か、郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしてお待ちしています。
はい。この続きまた明日の、まな板の上で。